Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
グロー、生きることが光になる。リスナーの皆さん、こんばんは。パーソナリティの浅田渉です。2013年10月にスタートしたこの番組ですが、4年半でこれまで230回を超える、放送をお届けしてきました。そして、この3月、今週と来週の放送をもって、終了することになりました。リスナーの皆さんに突然のご報告となってしまいましたけども、本当にこれまで支えてくださり、改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。今日はですね、そんな番組のこれまでを振り変わりながら、この放送を通じて、僕らが何を伝えたかったかと、あと障害とは何なのかとか、人の持つ普遍的な表現の力とは何かとか、そしてアールブルトという言葉、あるいは障害のある人たちの表現の一つの、まあ、捉え方ですよね。それがこの4年半の中でどのように、日本の福祉を変え、アートの世界を変えてきたか、現地レポーターの田畑和恵さんとですね、一緒にこのスタジオで振り返ってみたいと思います。そして、この、まあ、番組最後のですね、この場を NPO 法人ソーシェアの、理事長東村直さんも、ゲストとして交えていただいてですね、送っていきたいと思います。お楽しみに。はい、この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきますということなんですが、今日とそして来週、この番組、まあ、最後の振り返りをですね、現地レポーターの田畑和恵さん、そして、この場をですね、ちょっと立ち会っていただくモニターゲストみたいな役割になると思いますが、NPO 法人ソーシェアの理事長東村直さんにもお越しいただいてます。東村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田畑さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何気に田畑さん、スタジオ久しぶりですよね。
はい、に帰ってきました。ただ今
ですよね。1年間このね、鈴村理恵さんね、現地レポーター入っていただいてます。はい、今日は田畑さんと改めてね、やってきましたけど、ちょっと今回ね、ゲストにお越しいただいている東村さん、ご自身のこの NPO 法人ソーシェアの活動とか、ちょっと簡単に紹介していただいていいですか。
はい、ありがとうございます。はい、NPO 法人ソーシェア、ソーシェアっていうのがソーシャルとシェアを掛け合わせた造語になるんですけど、うん、まあ、名前の通り、シェアで社会問題を解決するというのをテーマに活動してまして、はい、現在の実際の活動としては、シェアハウスであったりとか、うん、あと神戸の元町商店街の中で、シェアスペースですね。はい、あと、去年の3月からシェアキッチンという形で、人が集まることで何か新たな価値が生まれるんじゃないかというところを表現する活動をしています。
シェアキッチンもすごい興味深いですね。
シェアキッチン面白いです
ね。はい、いろんな町の人たちが使えるような場ということですよね。
日替わりでお店が変わるっていう感じで、これから何かをしたいという方のトライアルになるような場所として活用していただいてます。
なるほど。なんで今日東村さんが今日ここにですねお越しいただいているかというと、
謎ですよね。
なんか田畑さん、はい、ちょっと何昨夜何かあったんでしたっけ。
そうなんですよ。はい、まず今日今週と来週で最後ということで、はいはい、まあ、流れから言ったら多分鈴村さんが来るべきだったんですけど、はい、私に行かせてと言って、はい、まず奪い、
はい、
で
ようこそ田畑さん。
これなんか終わるんですけれども、うん、終わらない、これからも続くっていう、うん、ちょっとこの後喋っていくことにつながっていきますけども、はいはいはい、の象徴として、うん、昨日たまたまちょっとご一緒してた東村さんをこれ連れて行ったら、
はい、象徴としてって言いましたね、はい、めちゃめちゃ上げられてるわ、
はい、いいなと思って、うん、お連れしました。
なるほどなるほど。
昨夜はうちに泊まっていただいて、はい、泊まる予定じゃなかったのに。
なるほど。
はい、
もうここまで来たらスタジオにこうシンボルとして座していただいて、
そうです。
ね、ちょっといきなり来て重い役割を担っていただいて、そうですね、も
う今ようやく意味が分かってきた感じです、はい、
番組内でやっと東村さんの自分の立ち位置が、
そうですね、これ大丈夫ですかっていう、
ね、本当そうですよね、まあ、あの気楽にご参加いただいて、はい、いろいろちょっとまたねコメントもいただけたらと思いますけども、はい、まあ、その番組はですね、やっぱりその福祉の現場、もともとこの番組やっぱボーダレスアートミュージアムノーマという、美術館のまあ取り組みから、そしてまあ今、日本国内でですね、もともとその世界の一つの言葉としてアールブリュットという、まあ、表現があるよと。で、アールブリュット自体は、まあ、美術の教育を受けてない、方々が、まあ、その自分たちの 表現 の, その衝動的な欲求から作り上げる生々しい表現みたいな、まあ、そういうふうにも言われてますけども、特に日本の場合、障害福祉の現場から、こういった作品作り手の方が、様々に、まあ、支援者の方ともコラボレーションしながらですね、発信していくというようなことがあって、でこういった魅力を伝えていきたいねっていうことで番組まあ始まって、行ってます。でまあその番組の始まる、まあ、プレ的に、半年間ですね、糸賀和夫さんという日本の障害福祉をの、まあ、根底本当根っこを作られた、方が、まあ、滋賀県、からですね、そういった近江学園だったりとかですね、そういったこう先駆的な取り組みをされてたわけですけども、その方の、生誕100年を2013年にですね、まあ生誕100年の場をですね、設けた記念事業の一環としてこのラジオが始まったというふうな経緯もあります。で、そこで、まあ、ゲストをいろんな方をお招きしてきたんですけども、ゲストをお招きしただけじゃなくて、現地に行って、いろんなその作り手の方々の普段の生活に触れたりとかっていうふうなところも、田畑さんや鈴村さん中心にですね、やってきたわけなんですけども、まあ、田畑さんもともとその、まあ、ずっと、福祉の現場にも、はい、それこそこの番組でも何度かお話があった、平井貴則さんの話とかですね、はい、田畑さん滋賀の以前岩手におられた時から現場でその、まあ、作り手、まあ、ある種作り手になるというか、はい、その作品を通じて作家というか、はいはい、作者になっていくみたいな過程に立ち会うことはこれまでもあったと思うんですけども、はいはい、改めてこう番組のこうレポーターとしてですね、いろんな現地に行って今回こう、まあ、学んだことというか体験したことについてちょっと率直なこと感想みたいなの教えていただきたいなと思うんですけど、
はい、前にも喋ったかもしれないんですけれども、うん、はい、今自分が立場的になかなか現場に行くみたいなことがなくなって、うんうんうん、少なくなってる中で、はい、行けたっていうのはすごいまず嬉しいことだったし、うんうんうん、行って感じるのが、あ、この仕事ってすごい自分好きだったのは こういう場面に出会えるからだよなっていうことを再確認したっていう感じがあります、はいはいはい、なんて言ったらいいか分かんないんですけど、うん、ああこの感じっていう、
うん、
その感じ、だからこの、うん、直接障害のある人たちを支援する仕事ってやめられないよねっていう、うん、感じが毎回ありましたね。
なるほど、うん、その感じっていうのは、うん、こうどちらかというと福祉の現場にいた時のことを思い出す感じだったりとか、
うん、そうそう、
はい、思い出すと同時に、うん、自分の中でもやっぱ新しい発見っていうか、
うん、
っていうところもやっぱりあったりするものなんですかね。
ありますね、
うん、
で多分まあ、今もこの感じってしか言葉にできてないですけれども、うん、現場で働いていた時より今の方がその感じは言葉には多分できているだろうなと。だから前に現場で働いていた自分に、あ、そのことはこういうふうに思ってるんだよとか、こういうふうに言うんだよっていうことを今ならなんか言える気がしますね。
なるほど、
言葉はたくさん得ていったと思います、
うん、まさにそう、うん、それなんというか、その僕も現地何度かついて行かせてもらったりとか、うん、まあ、その作家さんのね、やっぱりなんていうかな、作品だけじゃなくて、うん、どういう過程で、まあ、作っていて、まあ、その作ってる作り方もそうだし、それはもちろん作品というのは素材がどうなってるかとか、どういう時間で作ってるかとかもだけど、その生まれている空間とか、うん、あるいはご家族とか支援員の方々との関係性とか、うん、なんかそういったものが見えてきた時に、やっぱりその作品を語る言葉っていうものもちょっとなんていうかな、豊かになる、まあ、一言で言うと、うん、
はい、
まあいろいろこう作品を見るときにそういうふうな背景とかなくて作品そのものがとかっていう意見もあるかもしれないんですけども、やっぱりなんか日常生活とすごく切り離せない感じがアルブルトの作品とかから感じられるところがあるので、まあ、そこに言葉をこううまく補うというか、そういうふうにこう言葉も生み出していくっていう意味では、なんかこうラジオで結構いろんなジャンルの人たちが来ましたよね、
はいはい、
これまで、
はいはい、
それこそ今回も東村さんみたいに割とこう、まあ、ソーシャル デザインというか、うん、社会的な課題に対して表現とかデザインの力とか場を持つことでやってる方もいれば、街、うん、づくりの研究者の方がいたりとか、うん、もちろん福祉の現場の方がいたりとか、うん、当然現地に行ったら障害のある方、作り手の方、作家さんから話聞くこともあれば、いわゆる現代美術家の方から、うん、本当こう幅広くだったんですけども、うん、なんかそういうこう言葉をみんなでこれまさにこの感じっていうのをこう、うん、編んでいく感、うん、時間っていうのは、うん、こうこの4年半の中で番組やってて、うん、ちょっとそういうこう言葉の担い手が増えたなって感じ僕はすごい思ってるんですけども、はいはいはいはい、なんかその辺ってどう思われますか？
はい、そう、言葉の担い手が増えていた、うん、なるほど、そういう言い方もありますね、うん、全然違う分野の方、同じことを語るにしても分野が違う人が語ると、あ、こういうふうにも言うのかみたいなことはたくさんあって、はい、そうするとまた自分が このことを話すときに、うん、その人の言っていた言い方も取り入れて、うん、また新しい言い方になって、でそうするときっと今までは自分の言い方では3人にしか伝わらなかったことが、その別の分野の人が作ってくれた言葉も足して言うことで、うん、はい、6人に伝わるようになるみたいな感じがね、はいはい、あともっと自分が喋ってることがしっくりくるようになってきたっていうのはすごくあるし、社会福祉法人グローがやっている番組ということっていうのが、はい、大前提としてあるんですけれども、はい、福祉、障害に、うん、今回は特化していましたけども、うん、福祉にこうなんでしょう、つながってくれる人っていうか関心を持ってる人って、うん、自分たちが思っている以上にいるなっていう、うん、
なるほど、
うん、感じは得て、うん、すごいそれは心強いふうに思いましたね、う
ん、はいはいはい、なんかその、うん、言葉になかなかなりにくいところ、例えば福祉って言っても、いろいろある、うん、でその中でも例えば障害福祉っていうふうな分野とかあったりするけども、うん、今回表現っていうようなところが入っていった時に、はい、まさにその、ノマ自身がボーダレスアートミュージアムって、ボーダレスって言葉が入ってますよね、で、なんかその要は境界がないというか、うん、何かと何かの間にあるようなものって、うん、きっと多分この辺の話は東島さんも共有するところあるんじゃないか、はいはいはい、なんか何やってんですかってすごいこうね、聞かれるようなこういう活動って、でもなんか実はそういう淡いっていうか境界のないところ、交わるところに面白い福祉があったりとか、面白いアートがあったりとかっていう風なことがあると思うんで、もちろんね、街づくりとかそういう風なこともあるかもしれないですけども、なんかそういうことをこうちょっと立ち止まって喋るっていうのが、なかなか現場やってたらあんまないと思うんですけど、なんかいきなり振りますけど、その感じって自分のやってる活動とか、さっきねご紹介いただいた活動とかをこう言葉にして、見に来てくれたら分かるよっていうようなことももちろんあると思うんですけど、プラス言葉にして伝えたりとかするときに工夫されたりとか考えてることとかって、もしあったらちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、
その言葉にするっていうのがやっぱり一番難しくて、私自身はいろんな方が集まるような場所を作ってるんですけど、それ自体は感覚で、あ、こうした方がいいな、こうした方が集まりやすいなっていう形でやってて、今の形を作ってるんですが、これをどうしたらこういうことがもう一個できますよっていうのを伝えることがすごく難しくて、実際来ていただくと、そこの場所のエネルギーとかそういうのを感じてはもらえるんですけど、それがを表す言葉を持ってないっていうのがすごくこう、ジレンマですね、
確かにそうですよね。でなんかこう現場に来てもらった時に、なんていうかな、次を作るっていうか、うちでもやってみようとか、形は変えるかもしれないけども、それを受け取ってやるときに、多分どっかこう、よりどころになる、言葉みたいなものも、現場の熱とともに言葉もあれば、さらになんかこう、いろんな活動がやっぱり広がりやすくなるのかな。もちろんその言葉ってね、誤解も帯びるので、両方ね、そういうふうな意味では、難しいところもあると思うんですけども、なんかそういう意味ではこの4年半の中で、こういうこう、なんていうかな、アルブルトであったりとか福祉の現場から生まれる表現を発信していく担い手っていうのもまたすごく増えたと思うんですけども、その辺、田場さん、いろんなところね、展覧会なり、もちろん海外とかも含めて、いろんな現場に行かれてて、そのあたり、ちょっとザクッとしてますけど、そういう担い手の、多様さだと増えたっていう風な実感っていう風なことを、結構やっぱ4年ってそれなりのやっぱりね、厚みがあってそういうの感じられると思うんですけど、いかがですかそのあたりは。
ですね、具体的に言うと、多分前は、ノマはアルブルトという言葉を使って発信してますけれども、自分たち以外に もうその言葉を使って活動する人が出てきたねっていうところから、今はもう追えないぐらいになっている。
なるほど、なるほど。
前は、ここでもあったとか、チラシもこう集めていたりしたんですけど、今はもう多分追えない。
その感じはすごいわ。
っていうのは、具体的に本当に起きていることだと思っていて。
なるほど、なるほど。だからまあ、この間にやっぱりね、もちろん具体的には場所、ノマのような、美術館みたいなところも、もちろんノマ以外のところもさ、古川とかも含めてですけども、より活発に、増えていったなっていうふうな、感じも、とても、しますよね、やっぱり。で、なんとなく、僕はその国内の動きだけじゃなく、この番組でも結構、最近だったらなんと、だったりとか、いろんな、あとは、ノマの学芸員の方に来ていただいて、アジアの、取り組み、タイのアルブルットとかですね、いろんなそういう、
私もインドネシアに去年2回行ってきたんですよ。ですよね、
インドネシアも行かれてて、なんかその辺で、広がりのなんか幅みたいなものも、やっぱり随分と、変わってきたなっていうふうな、感じはするんですけども、そのあたりもともと、もちろんこの番組が始まる以前から、アルブルットが、スイスのアルブルットコレクションという場所と、もう10年前ですよね、2008年とかに交流したりとか、その後パリでのアルブルットの展覧会があったりとか、いろいろ国際的な広がりがあったと思うんですけども、ちょっとなんかここ最近はより突っ込んでるというか、なんか単に広がるだけじゃなくて、なんかもうちょっとその土地だからできるコストは何っていうふうな調査がより綿密に入ったりとかしてる印象を持ってるんですけども、そのあたりってなんかこう広がりと深さみたいなところ、
なんかその海外と、つながっていく中で、変わってきたことって、なんか一番最近よく思っていることが、ノマはアルブルトという言葉はもちろんスイスのローザンヌにあるアルブルトコレクションと の、連携のところから、使い始めているわけで、で、その2006年ですね、その当時は、やはりこうヨーロッパの方がこのことを発信する力もたくさんあって作品もいっぱいあってってだからヨーロッパの方が進んでいるっていう認識で始めていたんですけれども、ここ最近こうやって日本の作品 を海外で発信する機会が増えてきてでさらに浅田さんもさっき言ってくれたように日本の場合は私たちのように社会福祉法人とか障害福祉現場から発信される作品が日本のアルブルトとして多く紹介されているわけですけれども、なんかそのこと自体が海外から逆に日本の、ユニークであり見習うべきところとして扱われている感じがあるんですね。ヨーロッパはほとんど、作者もなくなっていて、いる作品を扱っていることが多いんですけど、日本は今もこう毎年ノマも作品調査ということでいろんなところに行っていろんな作者さんと出会っているんですけれども、なんかそういうことが行われているということや作者やその周りの人と丁寧に関係を作った上で、その作品を発信しているということがなんかこの私たちは当たり前だと思ってやっていたけど外から見るとそれはすごく すごいことだね逆に進んでいるねっていうことを言われるような感じ機会って増えてたんですけど、具体的にそのことを知りたいということで先々週イギリスからお客さんがインタビューに来たんですよ。それはイギリスにもすごい持ち帰りたいと思っていることだけれども、どういう経緯でこのことが起きてきたのかを教えてほしいっていうところまで来たので、これはなんか日本のね、なんかその最初福祉発信ということで、アルブルトという言葉を使ってどうかみたいなことも言われていたこともあるけれども、堂々とこれが日本の、アルブルトのやり方ということで、続けていったらいいんじゃないのかなっていう、外からのやっぱり評価を得ることで思いましたね。
確かに、それって多分その、なんていうかな、こうアルブルトを、ずっとこう今編集し続けてるというかね、なんかこうアルブルットっていうふうな言葉にこだわるだけじゃもちろんないけども、その障害のある方の表現っていうようなものをリアルタイムでずっと追い続けて、ある評価を得た人だけの作品っていうわけではなくて、どんどんより日常に丁寧にそこの現場に入っていく中からこう発 まあ、発見してやり続けてるっていう風なところって、はい、やっぱりなんというか、うん、なかなかこうそこって光がパッと当たらないというか、最初はやっぱりその展覧会とか、うん、作品を見るっていう、展覧会として展示されて作品を見るっていうところから広がっていくっていうところあるけれども、うん、そこを下支えしている仕組みが何なのかっていうところまで関心がどんどん及ぶぐらい、みんなが周りが要はこういう風な表舞台を支えるためにどういう仕組みが本当にあったら、うん、ちゃんとこういったことをいい形で続けていけるのかっていうところまで関心がより及んだから、うんうん、今だからなんでしょうね、それって。
なるほど、
うん、っていう気もしますよね。
あ、そうか、うん、そういうことでもあるんですね、うん、なんとなくそういう周りがそこまで見ていく、見ていってくれるようになった、うん、自分たちもそこも伝えるようになったみたいな。
そうですね、だからひょっとしたらよりプロセスを、うん、あのアルブルトとかそういった作家さん、あるいはその障害福祉現場の魅力みたいなことを伝えるためのなんか手立てを、うん、手立てからみんなが関心を持ち始めたっていうところがすごくこう、うん、まあこの4年半の中でも、うん、まあよりそういう風な状況になってきてるのかなっていう風なことを、
それは明らかにそうだと思います、うん、ね、この4年
で、うんうん、思いつつですね、まだまだ話し足りないことたくさんあり、東村さんにも後でちょっとお聞きしたいことがありますので次週に持ち越したいと思います。 あっという間の18分でございました、
は
い、
ということ で東村さん1回しか喋ってない、
はい、です次週冒頭聞きたいことありますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、ということで、今回は障害そして人の持つ普遍的な表現の力の可能性を伝えるということで振り返り編をお届けしました。さて、そろそろお別れの時間です。234回目、障害そして人の持つ普遍的な表現の力の可能性を伝えることということで振り返りをお伝えしました。いかがだったでしょうか。そしてこの番組、放送終了後もですね、ポッドキャストで引き続きバックナンバー、これまでのね配信聞くことができますので、ぜひこれからもポッドキャスト、通じて、皆さんね、いろんなこうここで編んできた言葉を受け取っていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで来週が最後の放送になりますが、ぜひ聞いてください。お楽しみに。さよなら、浅田渉でした。